ーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
今日この箇所をですね、暗闇から光へというテーマで見ていきたいと思うんですけれども、皆さんは旅行って好きですか？旅行が好きな人にとってはね、この今の時期っていうのはちょっと苦しいですね。どこも行けない、まあ行ってね、遠く海外に ね年に1回は行ってたなって人はね、今度いつ海外に、旅行として行けるんだろうなんてね、ちょっと考えてしまうような時期でありますけれども、逆に、旅行そんなにいいかな家が好きっていう人にとってはね、私はずっとステイホームだったからなんてね、おっしゃる方もいますけれども、やっぱり日本っていうとですね、旅行っていうと温泉地だと思います。温泉に浸って、そして、美味しい食事をとって、体を休める、心を休めるという、ことがあると思いますけれども、ある本当に寂れてしまった温泉街での話です。その温泉街では何とかしてお客さんを呼ぼうと思ってみんなで、協力していたんですけれども、何をしてもお客さんが来なかったんです。その温泉街には、お客さんが、より、着くのはちょっと難しいような、実は状況、また項目が、いくつかあったんです。例えば一つは、首都圏や多くの町から遠いということです。結構有名な温泉街と比べるとだいたい1時間から1時間半ぐらい遠いということですよね。ここから例えば一番近い、例えば鬼怒川温泉に行くにしても、だいたい1時間ちょっとぐらいで着くでしょうか。おそらくそれ以上かかるわけです。だから人が来るのも大変で、観光地という観光地がないで、そこに行ってちょっとその次の日はブラブラしようかなと思っても、そうやってこう見る場所がないと。田舎すぎて、それ温泉街以外は何も人がいないってところなんです、だからこう人が行ってもですね、そこを楽しむことができないということで、あまり人が寄りつかなくなってしまったわけです。なんとですね、そこは旅館とかもバタバタ潰れていってしまったそうなんですね。1986年のことです。このままではいけないということで、当時のこの温泉街の2代目たちが立ち上がったんです。どうにかして人を呼ぼう、そして、始まった作戦、対策の、はですね、ある一本の飲みから始まったんです。飲みって皆さん、こう頭にする飲みじゃないですか。この飲み、削る飲みです、なんと、一人の、温泉街の組合員の一人の、若い男性、当時24歳だったんですけれども、この男性がこの温泉街に何かを作ろう、寂れてしまったところで何か、名物をと言って、なんと3年という長い歳月をかけて洞窟の温泉を掘ったんです、それだけでは、終わらずに、彼は、木を伐採してきて、そしてそこで露天風呂とかを作ったんです。それをもうその周りが見て、そしてそれをどうやってやるのかってこう教えてたんです。そしたら少しずつこう人が入ってきたんですね。で、少し経ったらですね、たくさんの人がですね、手つかずの自然が逆にいい風景、田舎すぎたけれども、その手つかず その自然が逆にいい風景、おそらく露天風呂に行ったりするとね、たくさんの自然が見えたんでしょうね。そうするとですね、だんだんこう人気が出てきたんだと思うんですね。でそれからいろいろさまざまなことを試してこの温泉街を発信していったんです。なんと今ではですね、実はこの温泉街はですね、人気ランキング の上位に上がってくるような温泉街になってしまったということなんです。これはですね、熊本県の黒川温泉というところなんです。現在でもこの黒川温泉は温泉に、ベスト温泉人気ランキングなんて開いてみると、上位に例えば草津温泉、鬼怒川温泉も上位になりますけれども、大体10位ぐらい、11位ぐらいにこの黒川温泉が入 足りているくらい、まあ、夢の温泉街に、まあ、なったということですね。あの後藤さんはご存知のはですね、この、まあ、その飲みでね、この洞窟の温泉を掘った方の後藤さんっていうんですけども、この後藤さんはですね、今黒川の父って呼ばれているそうなんですね。まあ、この後藤さんはですね、この弱みを強みに変えた人だと思いますね。自然を逆にいい方に変えていった。そしてそれだけではなくて、経済的にもその状況的にも全てを逆転させたということですね。あの逆転ってなんかすごくいい言葉じゃないですか、ね、9回裏、ね、そこで大逆転なんてね、いいですよね。大体アメリカのね、あのスーパーヒーローっていうのはね、最初強いんです、一回弱くなって大逆転してハッピーエンドですよね。あの実はですね、聖書にも大逆転劇ってたくさんあるの皆さんご存知ですか。例えば、アルブラハム、イサク、ヤコブと、続いて、そしてヤコブに12人の息子たちが生まれました。その息子の11番目の息子ヨセフの人生です、ね、彼の人生はお父さんたちに愛され、ね、そして可愛い可愛いとされた。でもお兄さんたちに恨まれて、それでエジプトに売られ奴隷になってしまうんです。奴隷から今度は、そこから牢獄に入れられてしまう、そういう人生だったんですよね。でもいつもヨセフは神様と共に歩み、なんと後に王様の夢を解き明かして、なんと当時のこの、まあ、文明としては一番栄えていたといわれるエジプトの総理大臣にまで上り詰めた、まさに大逆転劇です。またそれ以降、預言者モーセという人がいました。神様が大いに用いられた素晴らしい人でした。彼も最初は川に捨てられた子だったんです。でも川上でお母さんがね、その子を手放せなければいけなかった、まあ、当時そのユダヤ人たち、イスラエルの民が殺されなければいけない、で子供たちが殺されたったらそれを川に流して誰かに救ってほしい。なんと川下にいたのは当時のファラオの娘たちだった。そして王族に、養子として入れられ、後に彼はイスラエルの200万人のイスラエルの民を率いる偉大なリーダーに変えられていった。本当に大逆転的ですよね。もちろん一番有名なのはイエス・キリストです。これからクリスマスがやってきます。イエス・キリストは馬小屋で生まれました。馬小屋っていうとなんか綺麗な風に聞こえます。でも馬小屋っていうのは本当に洞窟なんです。家畜の糞尿がの匂いが本当に充満しているのが本当に、そういう、状況の洞窟で生まれたんです。救い主はそこで生まれたんです。そして十字架刑になってしまいました。でもその後に復活し、そして私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、ね、大逆転劇、ですよね。実はこの今日の箇所においてパウロは殺された人たちに対して、イエス・キリストはただ自分のために大逆転劇をしたわけではない、イエス・キリストは私たちの人生に大逆転を起こしてくれたんだ、そう語っているんです。今日の13節で、神は私たちを暗闇の圧制から救い出し、出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと言っています。私たちは、生まれて誰でも初めは暗闇の中にいるんです。いかがですか、ね、この暗闇は何を表しているかというと、自分自身はどんな存在なのか、自分の人生はどう生きていけばいいのか、いや自分はなぜ生まれてきたのか、これがわからないまま私たちは生まれてくるんです。なぜかというと、私たちは作者を知らずに生まれているからです。私たちは神様の作品としてこの地に、命を、ね、いただきます。でも作者を知らずに私たちは生まれてくるんです。じゃあ、作者をね、作者とつながればいいじゃないか、作者を知ればいいじゃないか。でも聖書はこう言ってるんです。私たちのうちに少しでも罪がある場合、私たちの作者とつながることができない、ね、と言ってるんですね。なので聖書の歴史の中を見ていくと、人は頑張って神様に近づこうとしてるんです。でも神様の前に罪を犯さないというのは無理だったんです。つまり誰も 自分では抜け出せないこの暗闇の中にいたんです。その暗闇の中に閉じ込められ圧政を受けていたとパウロは言ってるんです。この圧政という言葉は、当時戦争に、において、戦争に勝った国が負けた国にすることなんですけれども、1世紀、そのぐらいの起源の、話ですけれども、当時戦争が行われた時に国を、占領していくわけですよね。占領していって、そして占領していくとその国がその国としての機能を持たないように、してしまうわけです。つまりその国として不自由にし、そして機能をなくしていくんです。じゃあどういうふうにしてその機能をなくしていくかというと、そこに住んでいた民を征服したら、これを違う場所に移していくんです。そして元あるその場所に違う民を移動させるんです。そしてこの移動した民を今度は制圧して、そして閉じ込めて、この国に閉じ込めるわけですよね。そして移された、支配された民はその支配から絶対に抜けられないかと思います。これがですね、圧政という言葉の意味なんです。実は私たちも生まれながらにこの暗闇の中にいたんです。そしてこの圧政の中にいたんです。絶対に出れない暗闇の中にいたんです。自分のことも知りたいけれどもわからない、暗闇の支配からにいたわけです。でも、今日の箇所を見ると、私たちはその圧政から、その暗闇の支配から愛する御子の支配に移してくださった方がいらっしゃった、こう言ってるんです。もちろんそれは誰であるかというと、イエス・キリストです。14節で、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス・キリストは神ご自身が人としてこの地を歩み、私たちを愛するがゆえに私たちと神様の間にこう隔てとなっていた、隔てていたこの罪の身代わりとなって、命を捧げたんです、そして私たちと関係を持ちたい方、おそらく罪という深い種のところに橋を架けてくださったと言ってもいいかもしれません。そしてそれをどうすれば私たちは神様とつながれるかというと、ただ信じるだけです。心で信じるだけで神様と永遠の関係を持つという恵み、これを神様は私たちに与えてくれたんです。これは神様からの私たちに与えられた一方的なプレゼントなんです。エペソ人への手紙の1章の8節でこう言っています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。あなたが一生懸命頑張った、それで神様とつながれる、そうじゃない。神様があなたご自身にプレゼントとして、賜物として、恵みとして一方的にあなたたちに与えたもの、だからこれを受け入れるだけで神様と関係を持つことができるんだ、こういったわけです。パウロはこの手紙のこの一章のまず初めにおいて、このことをコロサイ人たちに語ったんです。なぜかというと、コロサイの手紙が書かれた理由というのは、間違った教えがコロサイの諸教会に入ってきてしまった。パウロはその解決のために手紙を送ったわけです。パウロはまずコロサイの人たちに対して、イエス・キリストはあなたたちの罪のために、死んでくださった、そしてあなたたちを暗闇の圧政から救い出してくれた、この方を忘れてはいけない、こう言ったわけですよね。クリスマスが近くなってきましたけれども、クリスマス、多分ね、今日はね、子供たちはね、クリスマスツリー多分作ってると思うんです。実は仙台で、ね、毎年、去年からここにね、ツリー飾ってますけれども、皆さん、ツリーのてっぺんって何があるか知ってます？サンタクロースじゃないんです。星があるんです、その星は何を表しているかというと、おそらくですけれども、聖書の中にイエス・キリストがお生まれになって、ベツレヘムでお生まれになりました。東方の博士たちが、そこにね、プレゼントを持って行ったんです。 その時に、その博士たちはどうやってこの救い主の居場所を知ったかというと、星を見て知ったと書いてあります。そして東方の博士たちはその星に先導されて救い主に、のところに行った、つまりその救いな、その星が行くところは、場所は救い主を表していたんです、ね、そしてその、星はその希望の光として、その東方の博士たちを導いていったんです。だからその星は、ね、その東方の博士たちを導いたこの希望をイエス・キリストご自身を表しているというわけで、ツリーのてっぺんに、あるわけですよね。イエス・キリストはヨハネの8章の12節でこう言っているんです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく、命の光を持つのです。私たちはイエス・キリストを心で信じるだけで、この暗闇の圧政から救い出されるんです。そしてイエス・キリストご自身を私たちの人生に迎えるときに、この光である、世の光であるイエス・キリストご自身が私たちの人生、私たちを照らしてくれるということですよね。では、光の中に映される、私たち、そしてイエス・キリストの光を受け入れる私たちの人生には何が起こるのか、それを今日見ていきたいと思うんです。まず、自分自身に光が当たるんです。つまり、自分自身を発見することができるんです、作品の意味を知ることができるんです。作品である、自分たち自身を知ることができるわけですよね。アメリカにビッグという少年がいたんです。この少年はですね、学校に行くといつも問題を起こす。学校で先生が、授業をしているといつもそれを遮断して自分の意見をバーってこう言う、ね、もうトラブルメーカーだったんです。ある日このビッグがですね、この先生に呼ばれるんです、ね、そして先生はね、彼にこう言ったそうです。お前は何もできない落第者だ。早く就職先を決めて仕事でもして社会貢献しろ。これ以上を学校にいても社会のためにはならない、こう言われたんです。つまりお前みたいなやつは、ね、これ以上学校にいても社会のためにはならないから、社会のためになるようなことをしよう。それはお前が就職して、そしてその社会に貢献することだ。早く社会に出てしまえ、こう言ったわけです。彼はですね、それから17年間さまざまな仕事を転々としたんだそうです。でも、ひょんなことから彼は IQ テストを受けることになったんです。彼が受けたその IQ テスト、その結果はなんと IQ160 以上もあったんです。大体ですけれども、皆さん160あります？ IQ 、ね、あったらここにいないかなっていやいやいや、あってもいらっしゃる方いらっしゃると思うんですよね。だいたい平均がですよ、100前後と言われています。そして世界人口の 95% が IQ の70から130に収まると言われています。つまり160というのは天才なんです。これ彼が持ったものです。それは彼はね、それを知ってからどうしたと思いますか、ね、彼はその時やめていた仕事を辞めたんです。そしてそれからは彼は天才らしく歩み始めたんです。彼はね、さまざまなことに挑戦していったんです。そして彼は本を書いたんです。彼は数多くの特許を獲得し、そしてそれからなんとビジネスマンとしても成功を収めていったんです。そして彼はなんと後にですよ、この世界人口の 2% の人しか当てはまらないと言われているインターナショナルメンサササイエティという協会ですか、いわば天才たちの交流協会、これの会長になっていったんですね。あ、私もそこ入ってるなんて彼はですね、彼がもしこの自分自身がどのような存在か知ることができなかったら、今頃どうなっていたでしょうか。おそらくそうはなっていなかったと思います。 彼が持っている本来の才能を発揮することができなかった。彼がそういう発見をし社会に貢献することもできなかった。彼が成した多くの発見ももちろんまだ発見されていなかったと言えると思います。彼は自分自身がどういう存在か知った後に彼自身の力を発揮することができたということですね。私たちも同じだと思います。私たちも作者を知って初めて作品としての意味を知るんです。そして初めて私たちそれぞれの力を発揮することができるんです。神様は私たちに対して、あなたたちは素晴らしい存在だ、ね、そう聖書を通して語ってくださっています。イザヤ43章の4節これは有名な言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは高価で尊いんだ、ね、第一ペテロの2章の9節ではこう言っています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。また出エジプト記の19章の5節ではこう言っています。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。神様は私たち作品一人一人にあなたは高価で尊い、あなたは素晴らしい存在だよ、あなたがどう自分自身を見たとしても素晴らしい存在だよ、あなたは私の宝だよ、あなたは選ばれた私がしっかりといつも守っているものだよ、こうおっしゃってくれているんです。これが私たち一人一人の作品としての意味なんですよね。だから私たちがこうやって自分が作品として意味を知るときに、おそらくそれからの歩みは変わってくると思います、ね、なんて自分はダメだったんだろう、そう思っていたとしても、そうか私は高価で尊いんだ、私は神様の宝なんだ、どうやって宝として、自分は高価で尊いものとして歩んでいくことができるだろう、私たちがイエス・キリストを受け入れるときに自分自身に光が自分を発見することができるわけですよね。これがポイントの一つ目です。そして二つ目は、私たちが作者と出会うときに私たちが歩んでいる人生にも光が灯るんです。そして自分の人生の捉え方、その意味も分かってくるわけですね。ローマ人への手紙の11章の29節でこういう言葉があります。神の賜物と証明とは変わることがありません。これ私すごく好きな言葉なんですよね。なんか自分が持っていた夢をねちょっと諦めそうになった時に、この言葉がいつも私に語りかけてくれるんです。そうな、神様が与えてくれたギフト、そして神様の証明は変わらないんだ、この証明というのは命を召すと書くんです、つまり私たち一人一人には神様が用意してくれた人生があるということですよね。私たちに素晴らしい計画を、特別な計画を私たちそれぞれの人生に神様が準備してくださっている、それを精一杯生きていきなさい、そう言っているわけです、その昔、一人の青年が、いました。その青年はいろんな、物語、そしてお話をですね、他の人にこう語るのが大好きな青年だったんです、子供って大体お話とか絵本とか好きですよね。今そこで寝てるうちの次男坊もね、最近ね絵本持ってきて、あっあっって言うんですその青年もですね、いつも周りの人に対してね、たくさんその物語を語ってたんです。でもなんと彼がいた環境っていうのは、彼は奴隷だったんです、ただ奴隷でしたけれども、自分の身分はあまり気にせずに、いつもその物語をいろんな人たちに聞かせて、そして周りを喜ばせていたんです。 後に彼はその奴隷として奴隷としてではなくて、解放されるわけです。解放されて彼はこのたくさん自分が、ね、今まで、持っていたこの物語、そして今までも書き留めていたこの物語をたくさんの人に語りたい、こう思ったんです。そして彼はたくさんの違う場所に行って、違う地方、違う国に行って、その自分の話を、ね、たくさんの人に、聞かせたんです、なんとその物語は私たちの耳にも入ってきているんです。彼の名前はイソです。イソとはもともとは奴隷だったんです。でも彼は奴隷としての身分を考えず、自分の与えられたそのギフトを彼は用いていって、そして彼はそれを後に開花させたわけですね。あの彼の有名な話って、たくさんあります。アリとキリギリスもそうですね。北風と太陽もそうだそうです。でも一番有名な話って何だと思います、皆さん、ウサギとカメラだそうです、ウサギとカメラ。でもちょっと知らない人いないと思います、ウサギとカメラがよーいドンして、ウサギが勝つと思ったらカメラが勝ったわけですよね。あのウサギとカメラの話ですけれども、皆さんあれ、あの陸でしたよね。あれ海だったらどうだったと思います？ね、おそらくカメの圧勝です。もちろん本来であればですよ、あのウサギの圧勝なわけです、なぜかというと、ウサギがなんで陸で勝つかというと、あの陸はウサギのフィールドなんです。言ってみたらカメのフィールドじゃないんです。じゃあ水はどうですか？水はカメのフィールドなんです、だから圧勝できるんです。これはね、私たちの人生にも言えると思います。今私たちが歩んでいる自分たちの人生というのは私たちのフィールドなんです、あなたしか歩めないんです。じゃあ皆さん、あの人の人生生きてみたいなと思っています？ビル・ゲイツ、これ分かんないけどもっと身近にいるかもしれないですね、あの人いいな、いつも、じゃあ歩んでみますか、皆さん、その人の人生。おそらく皆さん走れないと思います。おそらくもしかしたら溺れてしまうかもしれません。なぜかというと、その人生はその方のフィールドだからです。私たちのフィールドっていうのは今私たちが歩んでいる人生なんです。じゃあその自分の人生の自分のフィールドだったらどうですか？皆さん優雅に走ることができるんです。優雅に泳ぐこともできるんです。時々で一生懸命バタフライしてるような人生かもしれません。でも時々優雅にプカーって背泳ぎしてるような人生かもしれませんよ。私たち一人一人がそれぞれのフィールドを与えられてるんですよ、じゃあゴールはどこですか？もちろん私たちそれぞれには共通のゴールがあるんです。もちろんそれは天国です、あのパウロはフィリピ人への手紙の、3章の14節でこう言ってるんです。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです、私たちには天国、もっと素晴らしい栄冠があるんです、だからこそパウロは他の人のフィールドを見ないで、自分の人生を歩んでいきなさい、一心に歩んでいきなさい、こう進めてるんです、でももちろんそのフィールドを歩んでいくときには試練や困難もあるんです。でもそのような状況にも光を与えてくれる、こう聖書を教えるんです。第一コリントの手紙の、10章の13節で、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなされません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も与えてくださいますと書いてあるんです。確かに私たちが、試練の中に、苦しい時にいる時っておそらく真っ暗な場所に入ってしまったような気になってしまう時があるかもしれません。なんか真っ暗なホラー穴で で洞窟に入ると 目も全く見えないところでね、こうやって歩いているようなね、手探りで歩いているような人生、時があるかもしれません。でもこの箇所を見るとその先には必ず光がある、必ず脱出の道も与えてくださる。だから私たちが、神様と共に歩む、ね、人生において試練や困難があった時にも、私たちはこの穴に入ってしまったと思わなくていいんです。トンネルなんです。いつか必ず出口がある。そしてその出口さえも神様ご自身が私たちを導いてくれるんですね。そして私たちが神様と共に歩むときに希望で満たされ、その希望は永遠であると約束されているんです。ローマ人への手紙の5章の5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、ね、この希望は失望に終わることがない、こう語ったんです。今私たちが持っている希望はそのまま希望としてずっと続いていくんです ね。今日の箇所はこのパウロを通して、私たちはこの光の暗闇の中から光に映された、ね、そして映されただけではなくて、私たちはイエス・キリストご自身の私たちのうちに住んでくださるときに、まず私たち自身を発見することができる、人生の意味を知ることができる、自分のフィールドを知ることができる。どんなことがあっても試練や困難が苦難があったとしても、必ずそこにも光を与えてくださる。そしてその光を持って導いてくださるということをね、私たちは永遠に教えてくれるんです。さあ私たちもその光の中に映されたものとして、そして光が灯されたものとして、今週もですね、ふさわしい歩みをしていきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を、見てくださって、そしてそこに祝福と恵みを注いでくださることを感謝します。神様、どうか私たちが光に灯されたものとして、光に映されたものとして、ふさわしい歩みを私たちが していくことができますように、どうかここにいる一人一人、そしてこのメッセージを聞く一人一人をあなたご自身が導いてください、あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれでしばらく祈る時間を持ちましょう。